到着すべき目標地点を持つということは、私たちが旅をする上で非常に重要なことからです。到達すべき場所というのをしっかりと持っていなければ、最終到着地点というものがなければ、私たちはどこへにも行くことができません。例えばもし私たちが、今回は気の向くままに旅行をしましょうと、そう言って目的地を定めずに旅をしたとしても、実は私たちは最終到達地点を持っています。どこだと思います?皆さんのご自宅です。その最終的に到達する地点がなければ、ないまま、気の向くままに旅をしましょうと言って出て行ったら、二度と帰ってくることはありません。ですよね。我々は、ただただ、その、わからない場所をさまよい続けることしかしないわけです。目標とすべき、到達するべき場所というのがあるがゆえに、私たちはそこへ向かって旅を続けるわけです。もしそれがなければ、私たちはたださまようだけなわけです。キリストは、教会のために用意された地図に、最終到達地点として、しっかりとピンを刺してくれました。ここへ、あなた方はたどり着くべきなんですと。主がご自身の教会をお立てになったときに、お立てになり始めたときに、キリストはこの場所にこの教会が来るようにとその最終的な地点を示してくださっているわけです。そうすることによって教会がさまよい続けることがないように。そして教会はその目的に向かって、目標地点に向かって、一生懸命足を進めています。そこへと必ず到達するその日に向かって、一歩一歩旅路を歩んでいるわけです。いつの日か必ず、キリストが、私が建てると言われたこのキリストの教会は完成の時を迎えます。イエス・キリストが備えられたこの壮大なイエス・キリストの教会という建築プロジェクトは、いつか必ずその目的とする最終到達地点へと到着することが約束されています。そして私たちはその到達地点が一体どこなのかということを前回から皆さんと一緒に見始めたわけです。そのことがエペソの手紙の4章の13節に記されています。私たちがこのイエス・キリストが教会に与えられている教会の設計図というのを見ていくにあたって、このエペソの手紙の4章は非常に重要な箇所であったわけです。教会をどのように建てていくのか、その設計図がここには記されていました。一番最初に私たちは、このエペソの手紙の4章の11節のところから、キリストがこの教会に、賜物を持ったリーダーたちをギフトとしてお与えになったことが記されていました。そのことが11節に記されていました。そして、その賜物を持ったリーダーたちは、一つの目的を成し遂げるために、キリストがお与えになったことが12節で記されていました。生徒たちを整える働きをするんだと。整える働きをすることによって生徒たちが、すべてのクリスチャンが奉仕の働きをし、キリストの教会が立て上げられていくためだった。そしてパウロはその後に私たちに対して、こうして賜物を持ったリーダーたちをお与えになった最終的な結果というのが一体何になるのかということを教えようとしていたわけです。そのことが皆さんと先週から見始めた13節に記されています。私たちはエペソの手紙の4章の11節から16節までのところに記されている教会の設計図、教会をどのように建てていくのかということを見ている、そのメッセージの中の一つに今います。 今朝私たちはその学びを続けていこうと思います。4章の13節に記されている教会が最終的に到達すべきその場所、その目的というのが一体何なのか、その目標が一体何なのかを私たちはこれから皆さんと一緒に見ていくわけです。それをすることによって私たちは願わくばイエス・キリストの教会を建てるにあたって私たちがどうやってそれを建てていかなければいけないのかを学んでいきたいと思います。この浜寺聖書教会が神様の設計図に沿った教会として建て上げられるように私たちはそのことをしっかりと理解したいと思います。そしてまさにその設計図にとって設計図を持って設計図に沿って私たちがしっかりと教会を建てることができるようにそんな風になっていきたいと思うわけです。エペソの手紙の4章の11節から16節まで最初に御言葉をお読みします。パウロはこのように記します。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。13節に私たちは今日目を向けていきます。この13節で書かれている教会が到着すべきその到達点、それを理解するために私たちはこの説に4つの質問をするという話を前回しました。そのうちの2つを先週私たちは見ました。最初の質問は、一体誰がこの最終到着地点に到達するのかということでした。そこでパウロの答えは、私たちが皆ということでした。本当に救われているクリスチャンたちは全て例外なく必ずこの神様が定められた最終的に到達すべき場所へと達するんだと、パウロは教えたわけです。そして2番目に、私たちは一体どうやってそこへと到達していくんだろうか。そのことを考えました。そこでパウロは、私たちに一つの動詞を使って、その工程を私たちに示してくれました。教えてくれました。それはどんなものか。それは、私たちがそこに到着するっていうんです。たどり着く。13節の最後に達するためですよね、書かれていますが、この達するという動詞は、実際にどこかの町に誰かが旅をしてそこへ到着するという意味で使われる単語でした。その言葉を使うことによって、パウロは私たちに、我々クリスチャンの生涯というのが、実に信仰の旅路であるんだということを教えていたわけです。それに加えて、この文脈の中でパウロが頻繁に使う子供から大人へと成長していくというその姿を持って、パウロは我々が決してその旅路において停滞したり後退したりすることがない、必ず一歩一歩目標へと足を進めて旅をするものであることを教えていました。子供たちが大人へとだんだんと成長していくように、その成長は時に著しく、一夜にして大きく変化を表すものでもあれば、いやむしろそのほとんどは、毎日毎日では全く気づくことがないような成長かもしれません。けれども、必ず子供は日々成長しています。その状態で留まり続けたらそこには問題があるわけです。いや、むしろ後退していったならば、そこには大きな問題を見ることができます。それと同じように、信仰者は必ず、信仰の歩みを目的地点に向かって 一歩一歩確実に前進していなければおかしいということをパウロは我々に教えていたわけです。そして必ずそうやって信仰の旅路を一歩一歩続けながら我々は間違いなく本当に救われているならば最終的に到達すべき場所にたどり着くんだと。パウロはそのように教えたわけです。今日皆さんと一緒に3番目の質問を、そして4番目の質問を、この13節に投げかけていきたいと思います。3番目の質問というのは、こういったものでした。では、最終到着地点というのは何ですか？最終到着地点というのは何ですか？誰がこの目標にたどり着くのか、誰がこの目標にたどり着くのか、我々すべてがってパウロは言いました。どうやって信仰の旅路を一歩一歩子供が成長するように確実に歩みを進めていくんだとパウロは言いました。そういった我々はどこに行くんでしょう。この質問は何よりも大事な質問です。思いません？だって目的がわからなかったら、目標とする場所が見えなかったら我々はさまようだけなんです。ですよね。でもパウロは我々にその目的場所を、目標とする場所をしっかりと示してくれてるわけです。一体それはどこなんでしょう。一体それは何なんでしょう。13節にそのことが記されていました。パウロはそれを3つの事柄を通して私たちに教えてくれています。この最終到達地点に到着したときに、我々はこの3つの事柄を確実に得てるんだというわけです。そしてその3つの事柄を得ることこそがまさに全ての真に救われている者たちの目指す場所であり、それこそが教会が完成した時に見ることができる姿だって言うんです。そしてそのためにキリストは教会にリーダーたちを賜物としてお与えになったと言ってた。でそれら3つは何でしょう。パウロはこう言います。それは信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致と、そして完全に大人になるということだった。ですから皆さんと一緒にこれら3つをまず最初注意深く見ていきたいというふうに思います。一体何がゴールなのか、一体何が目標地点なのか。一番目にパウロが言ったことは、それは我々が信仰の一致を得ることである。それに達することである。信仰の一致に達する。我々がこの新改訳聖書を見るときに、このことというのははっきりわかりません。けれども、原文を見たときに、ここで私たちにはっきり記されていることというのは何かというと、この信仰という言葉に実は定冠詞が付けられているということです。定冠詞が付けられている。それは一体どんな意味を持っているのかというと、我々が普通信仰という言葉を聞くと、そこで考えるのは私の信仰や皆さんが持っている信仰の話だと思います。思いません？大抵我々はそういう使い方をします。つまり私が信じていることであったとか、私がその信じる行為、皆さんの信じる行為、そのことを指しているかのように見えるんですが、実はこの定冠詞が付けられてこの信仰という言葉が使われるときに、聖書は多くの場合にそれが個人個人の信仰の話ではなくて、我々が信じなければならない信仰の中身、つまり真理もしくは教理についての話をしているんです。パウロがここで言っていることも例外ではありません。パウロが言っているのは、我々が同じ信じ方をしましょうっていう話ではなくて、パウロが言っているのは、我々が教理において一致をしなければならないんだという話をしているんです。そしてパウロがここで言っているその教義というのは、まさに我々が信じるべきキリスト教の根幹を支える真理であります。パウロはこのことを五節のところでも実は言っています。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つですと言ったときに、パウロが信仰は一つと言っているのは、我々がみんな同じ信じ方をしてますよという話ではなくて、同じことを信じてるんですという話をしているわけです。 内容の話です。中身です。教理です。真理です。こうやって私たちが、今、じゃあ、我々が信仰の一致に達するようにと言ったときに、教理という話をしたわけですが、そこで言わんとしていることというのは、ありとあらゆるすべての教理という話よりも、むしろ我々はこう考えるべきです。キリスト教をキリスト教とする。これを妥協しては、キリスト教にならないとされる、そういった根幹的な真理の話です。つまり、例えて言うならば、この聖書の権威であるとか、神様が三位一体の方であるとか、神様が明確に示しておられる数々の属性であるとか、イエス・キリストが神であることとか、救いは神の恵みのゆえに信仰によって、キリストの御業がなされたがゆえに与えられているものであるということであるとか、我々の救いは、私たちの行いや、様々な人間的な事柄によって得ることができるものではなく、我々の信仰が我々を救うものであることだ。わかります?これを妥協したら、クリスチャンではなくなるというものです。教理というと様々な教理があります。時に我々は様々な教理において、それは違うんじゃないかという違う別の見解を持つことがあります。ありません?例えば、反キリストは一体誰でしょう?いろんな考えを持っておられる方があります。一体再臨はいつ起こるんでしょう?いろんな考えを持っておられる方があります。でも、それに、その立場が違ったとしても、我々がクリスチャンであるという根幹を揺るがさないと思いません?パウロが言っているのは、間違いなく、我々が少なくとも、その、キリスト教を作り出す根幹的な真理における完全な一致です。究極的には、最終的には、我々は御言葉を完全に理解することができるように神様によって変えられるかもしれません。ね、全ての知識を得ることができるのかもしれない。そうして、ありとあらゆる部分において一致することができるかもしれませんが、少なくともパウロはここで言わんとしていることは、我々の信仰を築かせる、その土台となる根幹的な真理であるわけです。それにおいて我々は一致に達するんだって。教会のリーダーたちが教会に集う真のクリスチャンたちを御言葉を正しく教えることを通して整えていくときに、このことは間違いなく起こります。起こりません?必ずそのように御言葉が正しく教えられていくならば、そこには信仰の一致、教理における根幹的な教理における一致というのが起こっていきます。なぜならば、神様の真理は一つだからです。それゆえにその真理が正しく理解されるならば、一つの理解を皆が得て信仰の一致に到達するわけだ。しますよね。別の言い方をするならば、もし、教会に様々な混乱や様々な分裂というのが起こっているとするならば、その教会がいかに神様の真理から離れたところにあるのかを告げているんです。言ったことわかります?御言葉を正しく理解して、皆がキリスト教の根幹的な教えにしっかりと立つならば、そこには必ず一致が生まれてくるはずです。もし一致がないとするならば、その原因として大きく限られる事柄は、御言葉の真理から人々が離れている。その教会が沿っていないということは言い表すわけです。神様の真理は、人々の心をつなげるものです。神様の命令は、教会にとって導きの手です。神様の真理は、一人一人のクリスチャンの心をつなぐ接着剤です。教会は、神様の真理に沿ってものを考え、その真理に沿って行動をとっていくようになるんです。でね、皆さん、 こうやって言うと、ひょっとしたら皆さん疑問に思うかもしれません。なぜパウロがこんな当たり前な話を、だって今言ってるのは、キリスト教をキリスト教とする真理の話じゃないですか。それにおいて一致するのは当然の話だと思いません？そこが崩れてたらおかしいじゃないですかと思うかもしれない。そのような疑問を皆さんが持たれるかもしれません。けれども、もし皆さんがそんな風に思っているとするならば、ひょっとすると皆さんは人間の堕落というのを、人間の罪というのを十分に理解していないのかもしれません。パウロは、このことをよーく分かっていました。パウロは自分が牧した、自分が18ヶ月もその場に滞在して自らが教会を築き、そこにいる人たちを皆を教え、弟子として訓練してきたその教会で、まさにこのことが起こっていたのを目の当たりにしてたんです。どこだか知ってます？コリントの教会です。コリントの教会。一生懸命熱心に働きを持って、人々を導こうと努力し、そこで滞在し、朝から晩まで汗を流し、時に涙を流し、熱心に御言葉を伝え教えていたその教会にあって、問題があったんです。分裂という。教会は一致していませんでした。その原因について、パウロは、第一コリントの3章で言及しています。第一コリントの3章の1節から3節までのところにはこんな言葉が記されています。第一コリントの3の1から3。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか？そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか？キリストに対する幼子のように話をしました。ねえ皆さん、起こっている問題って見えます？教会に様々な分裂があったのはなぜか、パウロは言うんです。それは人々が御言葉の真理に対してあまりにも未熟な理解しかできていないからだ。パウロは教会の人たちがみんな救われてなかったと思ってたと思います？そんなことありません。だから彼らのことを一生懸命励まし、彼らが成長するように教えをしているわけです。ただ問題は、彼らがそのような真理を理解していたかもしれないけれども、あまりにもその理解において幼すぎるがゆえに、未熟であるがゆえに、何が起こってたんですか？分裂が起こってたんです。その幼さが分裂に形を持ってはっきりと現れたんです。どうやってその分裂から立ち直ることができるか。その答えも実はパウロはこの手紙の中ではっきりと書いていました。一章の十節のところでもうすでにそのことを言っているんです。第一コリントの一章の十節にはこう書いてあります。さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆一致して仲間割れすることなく、分裂の話ですね、皆一致して仲間割れすることなく、何です、同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいって。つまり一致を持つためには、分裂の問題を解決するためには、皆が同じ理解へと到達し、皆が同じ考え方を持って、皆が同じ真理を語ることだって言うんです。皆さんご自身の経験からもよくご存知だと思います。私たち人間は時に神様の御言葉以上に我々が持っている伝統や現在の流行に目を向けることがあります。そして神様の御言葉以上にそれらを大事にすることがあります。皆さんご存知です？クリスチャンの中には時に神様の命令をあまり真剣に捉えない人たちがいます。 このような人たちにとって神様の栄光というのは彼らが生きていく上で最重要事項ではありません。頻繁に不従順が起こらない限り、たまに起こる不従順は多めに見てくれるだろうと考えます。彼らは自分たちの不従順を、自分たちが神様の御言葉に沿わない生き方をしていることに対して、様々な理由をつけてそれを正当化しようとします。自分たちの偽りや、自分たちの怠惰や、自分たちの怒りや、自分自身に対する自己憐憫や、それら以外のありとあらゆる事柄が、神様に今回は許されるものなんだと、受け入れられるものなんだと言っていろんな言い訳をするんです。ありません、そんなこと。見ません、そういう人たち。皆さん、私たちは真理を知らないといけません。そしてその真理に沿って生きないといけないんです。私たちは確かに信仰の根幹を支えるキリスト教をキリスト教とする真理をしっかりと分かってそこに一致してますって言うかもしれないけれども、もし皆さんが本当にそうおっしゃるんだったら、皆さんは全能である神の前にどうして私の問題は解決することができないと嘆くんです。嘆く方いらっしゃいません？神様が主権者であって、愛の方であって、我々に常に最善をなしてくださるって御言葉が言ってるにもかかわらず、神様の最善は私の最善ではないって言って嘆くんです。どうして皆さんは神様が全知な方であるというふうに告白していながら、私の心の中にある罪は誰にもわからないと言って、その罪を心の中で喜んでるんです。皆さん本当に一致しておられます？我々が教理において一致するというのは、単にその教理を知っていますということを告白することじゃないんです。ですよね。我々が同じことを考え、同じ思いを持ち、同じ真理を告白し、同じ生き方をしていくようになって初めて私たちはその一致に到達するじゃないですか。もし我々が神を知っていると言いながら、キリスト教の根幹を形成する教理を確かに私は同意するんですと言っていながら、御言葉が命じる一つ一つの命令に対して妥協しながら歩んでいこうとするならば、皆さんは決して一致を保っておられません。ですよね。パウル言うんです。信仰の旅路を続けていくときに我々が必ず到達することがあると。真のクリスチャンは皆そこに向かって進んでるし、必ずそこに到達する日がやってくるって。そこには何が待ってるんです？信仰の一致が待ってる。皆が確実にそのことを信じ、それを告白するだけでなく、そのような事実に基づいて生きるようになる。我々気をつけないといけません。そんなふうに生きているかどうかをしっかりと吟味しないといけません。口先だけで告白することはいくらでもできます。でも、神様は皆さんの心を吟味され、皆さんの生き方を吟味されるんです。信仰の一致、我々が到達すべき場所です。我々が最後に連れて行かれる場所です。2番目にパウロが言うのは、神の御子の知識に、御子に関する知識の一致です。神の御子の知識に、御子に関する知識の一致です。別の言い方をすると、これは、イエス・キリストに対する献身の一致ということができるのではないかと思います。イエス・キリストに対する献身の一致。愛の一致。そう言ってもいいかもしれません。パウロはここで、単に 知識の話をしているわけではありません。パウロがここで使っている言葉を見たときに、それは非常に深い正確な理解に基づいた個人的な関係の話をしています。個人的な関係、この言葉というのはイエス様が、父が私のことを知っているんだということをお伝えになったときに使った言葉です。マタイの福音書の11章の27節でイエス様言うんです。父の他にはこう知る者がいない。父の他にはこう知る者がいない。神様は、御子イエスのことを単に頭の中で、ああ、そういえばそういう人がいるなっていう知識を持ってたんじゃないですよね。明らかに正確で正しい完全な情報を持って、その人物を、御子を確実に個人的に親しい交わりのうちで知ってませんでした？それが、我々が達するべき知識の一致においてもたらされるものなんです。ちょうど道しが御子を知っていたのように、我々信徒たちは御子イエス・キリストを知ることにおいて一致するんだと。個人的な親しい交わりの地において、それが神様の設計図に沿って教会が建てられていくときに教会が到達する場所であるわけです。パウロにとってこのキリストを知るということは、まさに彼のすべての情熱を捧げた事柄でありました。前回私たちはフィリピの手紙の3章を随分参照しましたけれども、そこにこんなふうにパウロの言葉が記されています。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。フィリピの3章の8節。これはパウロが今までキリストを知る前、クリスチャンになる前に持っていた様々な誇るべき事柄があるけれども、それらのこととキリストを知ることを比較したら、私にとって人間的な誇りとなるべき様々な事柄は、ゴミのようなものだと言っていることです。その告白です。新改訳聖書は、キリストを知っていることの素晴らしさというふうに訳していますけれども、原文を見たときに、パウロはここで言わんとしていることというのは、キリストを知ることの話なんです。キリストを知るということがいかに素晴らしいのかという話をしているんです。そしてパウロはそれを知ってたがゆえに、自分自身のすべてを捧げて、一心にこの一時だけに励んでたというじゃないですか。イエス・キリストを完全に知って、死者からの復活に預かりたいって、キリストに似たものになりたいって。そしてそれは、単にイエス・キリストに関する教理を正確に知っているという話ではないんです。皆さん、このエペソの3章の、4章の13節のところに書かれている信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達してありますけれども、この表現でもなんとなくわからなくはないんですが、実際に原文を見てみると、ここで言っていることというのは、実はこの信仰の一致と知識の一致というのは恋の表裏のようなものなんです。一緒に動かないといけない、一緒に働くものなんです。一緒に到達するものなんです。パウロが言わんとしていることというのは、私たちは確かに真理を知っていくし、その一致というのを持っていく、信仰の一致、教理において一致するんだけれども、同時にそれは私たちがイエス・キリストを個人的に知っていくことにおいても一致していくものだなというんです。皆さん、こういうふうに言うともう少し分かりやすいんではないかなと思います。皆さんが確かに誰かと関係を持つときに、皆さんは何らかの知識を必ず持ってます、その人に対する。ですよね。誰かをよく知ってるから個人的な関係を持つし、よく知らなかったとしても個人的な関係が芽生えていくときというのは何らかの知識がそこに存在します。ですよね。それゆえに個人的な関係というのがあると必ず知識はあります。わかります？でも知識だけあって、それによって個人的な関係がそこには存在するんです、言えます？ 皆さんの大好きな、誰でも構わないです。芸能人や、スポーツ選手、何でもいいです。皆さんがテレビでよく見かけて知っている人たち、特に大好きな人たち、皆さんその人たちのことよくご存知です。知りません？その人たちの誕生日や、その人たちが何が好きで、どんな学校に通い、どんな職業に就き、どんな番組に出演し、どんなスポーツチームで活躍し、どんな成績を残し、どんな歌を歌い、よくしてますよね。どんな血液型か、どんな色が好きか、いつどこにいるのかまで皆さん知ってるかもしれない。だからといって皆さんは個人的な関係持ってます？その人と。持ってます？持ってないんです。ね。二つは違うんです。パウロが言ってるのは、あなたたちはそれらの事柄を知っているではなくて、あなたは個人的に知ってますかって話をしてるんです。キリスト教というのは、単に、教理を信じているから、クリスチャンであるという話をしているんじゃありません。キリスト教というのは、イエス・キリストとの個人的な関係によってもたらされるものです。イエス・キリストとの個人的な関係というのは、単にイエス・キリストについて知っているという話ではなくて、私たちがこのキリストとの明確な個人的な関係を持っているというところに現れるんです。皆さんはイエス様のことを大好きかもしれません。皆さんはイエス様についていろんなことをご存知かもしれません。けれども、もし皆さんがイエス・キリストのことを心から愛し、イエス・キリストのことを心からしたい、イエス・キリストに心から従っていく歩みをしていないとするならば、皆さんには個人的な関係は存在していないかもしれません。皆さんは自分でできる限りイエス・キリストの知識を蓄えることができるでしょう。イエス様のことを尊敬することができるでしょう。イエス様についていろんな書物を読み、イエス様が私の目標ですなんていうこともできます。また、そうするとイエス様のポスターを皆さんの部屋に掲げることができるかもしれません。イエス様について知りうる限りのことをすべて暗記して、毎日の生活をイエス様のようにって言いながら歩くことができるかもしれません。でもね、もしそこに個人的な関係がなければ、終わりの日にイエス様は皆さんに向かって何て言うとします？私はあなたを知らないって言うんです。私はあなたを知らないって。皆さん想像できますよね？先ほど話をしていたように、皆さんの頭の中で誰でも構いません。思い浮かべる皆さんが知っていると思っている人物。皆さんの大好きな有名人、誰でも構わないです。お前たちも思い浮かべてください。その人のところに皆さんが出て行って、手を出して、いやーどうも久しぶりです。手挨拶したらその人何て言うと思うんです？どちら様でしょうかって言いません？あなた誰ですか？何よりもクリスチャンにとって悲劇なことは、クリスチャンだというものにとって悲劇なことは、イエス・キリストを知っていると言いながら、それが単なる知識の集まりでしかなく、個人的な関係がないがゆえに、主の前にいつの日か立った時に、待ちに待ってたんですよって言ってイエス様を抱きかかえようとした時に、イエス様が手を皆さんの前に出されて、やめてください。私はあなたのことを知りませんって言われることだと思いますね。パウロ言うんです。我々は知識の一致に到達するって。それは我々皆が、いいです？同じようにイエス・キリストを個人的に知ることができるようになるって言うんです。我々皆が同じ個人的な親しい交わりを持ってイエス・キリストの前に立つことができるって言うんです。我々教会が目指すところは、そういうものになっていくことであるんだってパウロ言うんです。 イエス様はこんなことをおっしゃっています。ヨハネの福音書の10章の27節で、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。ねえ皆さん、誤解しないでくださいね。イエス様は神ですから、今現在私の羊以外の羊たちも全部知ってますですよね。ありとあらゆる人たちの知識を持ってます。でもイエス様は言うんです、私は私の羊に関して非常に良い、非常に正確で非常に親しく深い知識を持ってますよ。よく知ってる、個人的な関係を持ってるって話ですですよね。そして何て言います、その個人的な関係を持ってる者たちは何をするかって言ったら、私の声を聞き分けるって言うんです。そして何です、彼らは私についてきます。どうしてでしょう、どうしてこんなことが言えるんでしょう。神様によって知られている者たち、イエス様が私の羊だって分かってくださっている人たちは何をするんです、イエス様の声が何なのかをよく聞き分けるって言うんです。どうやってそれ分かるんですね。ここに書いてません、神様が我々に伝えようとしていることはこの聖書の中に記されてません、この御声に人々は聞き従うって言うんです。そしてどうするんです、ついていくんです、イエス様に喜んで。なぜです、だってイエス様の羊はよく知ってるんです。この方こそが私たちを愛してやまない、私たちを導いてくださる素晴らしい羊飼いであること、この方こそが私たちの救い主であり、この方こそが私たちの主であることを分かってるから、その声が聞こえたら喜んで、分かりました、あなたのところに私は行きますって言って歩んでいくんです。その声に従っていくんです。パウロは信仰の先駆者として、キリストに立てられた使徒として、すべての信徒たちがこのキリストを個人的に深く知っていくという歩みをしていくことができるように、その模範を示していきました。言いましたね、ピリピの3章のその文脈の中でパウロは見習いなさいって、こんな生き方をしていきなさいって。パウロにとってキリストを知ること以上に重要なことを、それはありませんでした。キリストを愛してやまず、キリストに献身的に生きることこそが彼の人生にとって全てであったわけです。そしてそれこそがまさに教会が目指さなければいけない、そしていつの日か必ず教会が到達する場所なんです。一切のものを排除して、ただただキリストを愛し、キリストを讃え、キリストに従っていくことができる、その時に我々はいつの日か必ず到達するんです。巫女に関する知識が言っちゃう。皆さんどうです、そんな風に皆さんは献身的に今歩んでいこうとしてます、そんな歩みを皆さんは日々送っておられます。皆さんの人生の中でイエス・キリストは最も大きな焦点になってます、それとも他のことの方がイエス様より大事でしょうか。皆さんが最もエネルギーを使っている場所はイエス・キリストを知ることです。その方を個人的に知って、その方を心から愛して、その方に従っていくために私は何ができるだろうって日々問いかけながら生きてます、それとも自分のやりたいことをやることにエネルギーを一生懸命使ってます。皆さんの生きていく方向、目標に向かってます。そこへ向かって一歩一歩歩みを進めてます。3番目にパウロが私たちに示すこと、それは完全に大人になるということです。完全に大人になる。 完全な人物になるということが、すべてのクリスチャンが、真に救われている者たちが必ず到達するところだって、パウロはそう言うんです。ここでパウロが使っている言葉は、完璧さ、完全さ。十分に成熟し、これ以上成長の余地がないような人物を指すために使う言葉です。そして、私たちが最終的にどのような人物になるのかを、はっきりと表している言葉です。パウロが言わんとしていることは、我々の信仰の成熟です。それが完成に至るかどうかの話です。で、パウロは、今日見ませんけれども、この文脈の中で何度も何度もそのことを語っています。特に14節以降、パウロはこのことを子供たちと大人を比較しながら話を進めていくじゃないですか。で、パウロが見ているのはその成熟であるわけです。私たちクリスチャンの持っている一つの問題点というのがいいんでしょうか。妥協点というのがいいんでしょうか。まあ、こういうことだと思います。皆さんよく言いません？よく聞きません？私は完全じゃないから、罪を犯してもしょうがないじゃないですか。私はまだ完全なものではないから、完成されてないから、毎日の生活の中で罪を犯すんです。言ったことありません？聞いたことありません？これは決して間違った告白じゃないんです。その通りなんです。我々まだ完全じゃないから、日々の生活の中で罪を犯すんです。でももし皆さんがこの告白を自分が罪を犯すための言い訳として使っているとするならば、皆さん悔い改めないといけません。だって皆さんは完全に向かって進んでるんです。パウロ言うんです。あなたの到達すべきところは完成された人物だって、完全な人物だって、完璧な姿だって言うんです。我々は時にクリスチャンとして成熟していくことというのは教会のリーダーたちがすればいいことで、私には関係ないと思ってるかもしれません。私は一般信徒だから、別にそんなに成長しなくても十分じゃないですか。もしそんなふうに思っているとするなら、皆さん悔い改めないといけません。なぜならば、教会の一人一人は、教会に属する真のクリスチャン一人一人は、皆完全な大人に向かって歩みを進めているからです。それゆえに私たちはそこへ向かって進んでいかなければいけません。それゆえに私たちはそこへ到達するために生きていかないといけないんです。そして私たちは日々、成熟さを増していかなければいけないんです。興味深いのはパウロがここで実は単数形の言葉を使っているんです。完全に大人になるというのです。一人の完全に大人になった人物の話なんです。何がそれが不思議かというと、パウロは実は主語で私たちは皆って言ってるじゃないですか。ね、みんなの話なんです。でもパウロはここで完全に大人たちになってとは言わないんです。パウロが思っているのは一人の人物なんです。つまり、ありとあらゆるクリスチャンが、いつか必ず到達する場所というのは、皆変わりなく一人の人物として大人になっている姿なんです。誰一人として漏れる人はいません。誰一人として例外な人はいないんです。その過程においても、その目標へと向かっていく旅路においても、いやいや、私はこれぐらいの成熟度で十分なんですと言える人は誰一人いないんです。皆、同じように成熟へ向かって進んでいかないといけないんです。で、皆さん、このことを考えません？成熟度って言ったときに、そこには、ある程度、幅があるじゃないですか。ですよね。3歳の子供と10歳の子供を比べたら、明らかに10歳の子供の方が成熟してます。ですよね。10歳の子供と18歳の青年を比べたら、願わくば18歳の青年の方が成熟してるはずです。ですよね。18歳の青年と30歳の人物を比べたら、30歳の方が大人であって当然だと思いません？ 同じように我々の信仰生活においてもそのような違いって生まれてくるような気がしますよね。でパウロが言っているこの成熟というのは一体どんなところが基準なんでしょう。で我々が3歳になることなんでしょうか。我々が10歳になることなんでしょうか。我々が18歳なのか40歳なのか。何歳になることなんでしょう。どんな姿が完成された人物なんでしょう。パウロ言います。見てください、13節の最後。完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですって書いてますね。パウロはここで言わんとしていること。詳しく説明する時間がないので、一言でまとめるならば、それは我々がキリストに似たものとなるということです。キリストと同じ姿になるということです。完全に大人になるというのはどういうことか。私たちがキリストそっくりだって言うんです。私たちは確かにクリスチャンの会話の中でこんな言葉をよく使います。皆さんも使ったことありません？よく耳にするだろうと思います。キリストの似姿にとか、キリストに似たものになってとか。問題は我々がその定義をちゃんと分かっているかどうかです。その定義に、正しい定義に基づいてこの言葉を使うかどうかです。よく私たちはこういったクリスチャン用語をしっかりと理解していないまま、雰囲気だけで会話することがあるわけですね。そんなことないようにしないといけないんです。じゃキリストに似たものになるというのはどういうことなのか。間違いなく違うのは、我々が神になるということです。我々に神にならないんです。ですね。キリストに似たものとなるということは、我々が神様のようになって、神の属性を持つことかってそうじゃありません。我々は全知全能にはならないし、我々は偏在でもないし、我々は神にはならないんです。ですから、キリストに似たものになるというのは、我々が神になることではありません。じゃあ一体何を似るんでしょう？それは、イエス・キリストが、この地上において、しっかりとはっきりと示された、イエス・キリストご自身が持っておられた道徳的な特徴、神様が人間に対しても持つことができるようにしておられる神様の特徴、そういったものを身につけて、キリストがこの地上で生きられた模範に完璧になぞらえて我々が生涯を送ることだろう。ヨハネはこのことをその手紙の中でこんなふうに告げました。神のうちにとどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんと。覚えてますね皆さん、よくご存知のところだと思います。第一ヨハネの2章の6節、神のうちにとどまっているものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんと。そしてこのような生き方をすることこそが私たちが目指していかなければいけない、日々成長していかなければいけない道なんです。この地上においてイエス様はご自身が持っていた神としての属性を用いることを拒みました。神であることを捨てることはできないとは考えずに人の姿を捉えたわけです。この地上においてイエス様は人間として生活をされました。イエス様は神のその父なる神の御心に 100% 完全に服従し生きられましたですよね。神様はそのように生きることができるように、そのように明確にしっかりと正しく歩んだことができるようにイエス・キリストに対して聖霊をその助け手としてお与えになり、その歩みを全うされました。そしてイエス・キリストは罪を犯すことなく完全に神様の御心に従って神様の栄光をこの地上で表しながら生きたんです。キリストに似たものになる、そういうことです。我々が救われた者として神様の家族に受け入れられたがゆえに、私たちはイエス・キリストが御子として父の御心に完全に服従したように、我々も父の御心に完全に服従し、その願い通りに生き、聖霊の助けを受けて我々が主に喜ばれる生き方を確実にしていくことであります。 それを通して神様の栄光を表すことです。もう少し具体的に言うならば、キリストに似たものになるということは、私たちが自分自身の持っていた古い自分の罪深さ、罪に満ちた態度やその行為を脱ぎ捨てて、キリストに似たその新しい人を身につけていくことです。そのことをパウロはこのエペソの手紙の4章の後半部分で我々にはっきりと教えています。別の言い方をするならば、それは我々が肉の欲望を取り除いて、それを豊かに示しながら生きるのではなくて、御霊に満たされて、御霊によって歩むがゆえに、御霊の実を豊かに実らせながら、この人生を歩んでいくことです。そうすることによって我々はキリストに似たものになることができるんです。完全になる。それは、決して、どうでもいい命令ではありません。むしろこれは神様が実に我々に定めておられる計画なんです。皆さん覚えてますよね？ローマ人の手紙の8章の29節。なんで書いてました？なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたんですって言うんです。ローマの8章の29節。何というか、神様は永遠の初めから我々が救われることを選んでおられ、その時にもうすでに私たちがキリストの姿になるように定めておられる。だから我々は必ずそこに到達するんです。だから我々は信仰の旅路を歩んでいく上で、だんだんとその姿に似たものに変えられていくんです。まさにそのことは、パウロ自身が生きてきた生き方でありました。パウロが人々の前に働きをなしたその目的にはまさにここにありました。パウロこんなことも口にします。私たちは、このキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは、すべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。同じこと言いません？パウロの働きも目的は、すべての人がキリストにある聖人として立つためなんです。この旅路に近道はありません。瞬間的に完全なものに変えられることはありません。この旅路が続く限り、我々は一歩一歩その旅路を続けていかないといけないんです。でどうやって一体罪深い私たちがこんな姿に変わっていくことができるんでしょう。そのことをパウロは私たちに一つの短い言葉で教えてくれています。その箇所は第2コリントの3章の18節です。第2コリントの3の18、そこにはこんな風に記されていました。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。皆さん気づきません？ここでもパウロは、私たちは皆って言ってません？真に救われた者たちは皆こうなってくるんです。いいです？じゃあどうやって我々は主に似たものになるんでしょう。神様の栄光を正しく完全にイエス様が表したように表してきていくことができるように変わっていくんでしょう。パウロ言います。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながらって。でこの部分に皆さんの聖書には多分中がついていると思います。欄外のところを見るとそこにはこう書いています。主の栄光を鏡に映すように見ながら。私はこちらの方が正しい訳だというふうに思います。パウロが言わんとしていることは一体何なのか。それはこういうことです。当時の鏡というのは金属を磨いたもので、今の鏡のように完全にはっきりとその姿を映すものではありませんです。でもぼんやりとでもその姿を映ったわけです。でなんで鏡が重要なのかというと、我々鏡を見るときというのは必ず目の前に何も遮るものないですよね。やっぱりそのことを強調しているわけです。で、はっきりと今の時代の鏡を想像しないでくださいね。金属のお盆に映っている自分の姿を考えてください。です。そのようにぼんやりとだけれども、はっきりと何の遮るものもなく見ているわけです。どうやってそれを見るんでしょう。どうやって見ていると思います？神様の御言葉がそれを表しません。神様の栄光がどれほどのものなのか、神様がどんな方なのかをこの聖書が皆さんに伝えてません？ はっきりと目の前にその栄光を見ながら、我々は神様の栄光を知ってるわけではありません。でも、ぼんやりとかもしれないけども、遮るものなく私たちは神様の栄光を知ることができるんです。他にどんな方法あります？我々の信仰の先輩たちもさ、彼らがどんな風に成熟度を増して、キリストに似たものとして成長しながら歩んでいるのかを見て、我々はその姿を見ることができるじゃないですか。でもそうやって私たちは神様がどんな方なのかを一つ一つ少しずつ知りながら、どうなってきます？栄光から栄光へと、成熟から成熟へと変えられていくんです。なんでそれを保証できます？だってそこには聖霊の働きがあるからです。皆さん成長しておられます？皆さん大人になってます？皆さんは栄光から栄光へと主に似たものへと変わっていってます？問題はそこです。神様が私たちに求める教会の姿は、神様が与えてくださった教会のリーダーたちが、神様の御言葉を明確に人々に伝えることを通して、彼らが神様の栄光を確かに見て、整えられて、一人一人が喜びのうちに自分の賜物を用いて使い合い、助け合い、教え合い、励まし合い、戒め合い、教会の体を立て上げていくことです。その時に現れるのは、キリストの満ち満ちた御丈にまで達していく成熟したクリスチャンの集まりなんです。もう時間が来てしまいました。最後の質問を簡単にまとめて終わりましょう。一体いつ私たちはそこに到達するんでしょう。いつ到達するんでしょう。もう皆さん答え分かっておられますよね、きっと。一体いつ我々は完全なものになるんでしょう。私たちは一体いつ完璧に信仰の一致を持ち、キリストに関する知識の一致を持つんでしょう。一体いつ完全な大人になるんでしょう。その時のことをヨハネはこう言います。私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。第一ヨハネの3章2節です。イエス様が来られるその日、その日に教会は完成するんです。その日に私たちは最終到着地点に到達するんです。で、皆さん、3章、このエペソの手紙の4章の13節に、一番最初に書いてある言葉をちょっと見てください。何て書いてあります？ついにって書いてあるんです。ついに。この言葉は実は何々までっていう言葉なんです。何々まで。パウロはここで言わんとしていることは何かというと、イエス・キリストが、神様がこの教会を建てるにあたって与えた設計図というのは、いつまで続くのかという話なんです。いつまで有効なのかって話をしてるんです。よーく文脈を読んでみてください。キリストは、教会に賜物である人たちを与えて、その人たちが整える働きをし、一人一人が奉仕の働きを成して教会が立て上がっていくわけです。いつまでです？信仰の一致がもたらされ、知識の一致がもたらされ、完全に大人に達するまでですって言うんです。2000年経ちました。キリストが教会を立て上げられたから。我々、それゆえに、設計図変えるべきだと思います？今の時代は昔よりも変わってきました。いろんなことが大きく変化しました。我々設計図変えるべきです。今の時代に合わせて、今の人々の必要に合わせて、我々は違う設計図で教会を立てるべきです。違いますよね。言うんです。私がやってくるその日まで、この設計図に沿ってあなたたちは教会を建てなさい。だから我々は御言葉を述べ伝えようとします。だから我々はこの時間が何の時間よりも大切な時間だと思っているんです。だから我々はその時間を通して一人一人が御言葉を通してキリストによって整えられ、賜物を生かして働こうと促され、主に仕えるものへと変わっていくことを心から願って日々の生活を歩むようになっていくんだと確信しているんです。 計画はもうすでに備えられています。土台はすでに据えられました。建物はもうすでに建て始められているんです。どうやって完成させます？それを我々に託されているんです。願わくば浜寺聖書教会や皆さんが通っておられるその教会が神様の御心に沿った教会となるように、一歩一歩我々一人一人が信仰の歩みを、信仰の旅路を進み続けることができるよう、神様に期待しつつそう願って生きていこうじゃありませんか。愛する父なる神様、与えられている素晴らしい恵みを感謝いたします。あなたの与えてくださっている働きに私たちは感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの計画からそれることなく、あなたの教会をあなたの方法で建てていくことができるように、その決意をしっかりと持って歩むことができるようにしてください。さまざまな誘惑があるかもしれませんけれども、その中で固く立って一人一人が目的となる、目標となるその場所を目指して、信仰の一致とキリストに関する知識の一致と完全に大人になることを目指して歩み続けていくことができるよう、あなたが働いてくださることを期待して、そのあなたの御手に全てを委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。